イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
カルゲスペシャル。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
桜が咲いたり散ったりチェリーブロッサム
花粉症がヤババを迎えています。
ヤババ
ヤババ
ヤババ鼻水が
しゃあないで
鼻水鼻詰まりによりヤババがヤババ
ヤババヤババ超ヤババ
うん、その基本的な流行の花粉症にはなれないですよね。
あ、そうなん、
うん、
マイナーな草の花粉、
ずっと何かに食らってるみたいな鼻が調子悪いなって思いながら行って
なるほど、は
い、名古屋に行ってきたイカです。
漫才をしましたリンです。あ
子供の質問が難しくなってきた OK です。
あ、
うん、あのうちの子は今5歳と3歳なんですけど、
うん、
まあ、5歳の方がこの前お風呂入ってる時に、パパなぜ水は透明なのって言って、
なんで透明なんですか、
まあ大人的な理論でちゃんと理科の話をすることはできるんやけど、うん、
あ
その時の前提知識が子供にはないんですよね。
確かに確かに、
まあ、あの 理科の話で言うと、うん、まず光は実は透明に見えていろんな色が混ざってると、
はいはい、
で、我々が物を見るときに、例えばリンゴは赤いじゃないですか、
うん、
これなんでかっていうと、リンゴという物質は赤い、
うん、
光の中の赤い波長だけを跳ね返す特徴を持っているので、
うんうん、
赤い色が自分の目の中に飛び込んできて赤く見えるんですね、
うんうん、はいはい、
で、水っていうのはその反射するっていう能力をほぼ持たない、
ほぼ
持たない、
うん、
で吸収もほぼ持たないので、
うん、
結果として透明なままに見えるんですよ。
じゃあ通っちゃうから光。
そう。で、うん、なので、まあ、透明なんだよは、うん、大人相手にはできる。
確かに。
だけど5歳児にかーってなってくる。
難しいな、噛み砕いてたら。
そう。まあ、でまあその光の中にいろんな色があってっていう話、今の話をちょっと噛み砕いた言い方をして、
うん、
ふーんって言ってた。全然わかんないけどねみたいな顔してた。
水に手通るやろ。
うん。
だからじゃない。
ふわっとして
る、うん、あの普通のとこ手通るやろ、
水も白とか赤は手通らへんけど、
うん、あの壁手通らへんやろ、色あるから、
うん、
けど水は手通るやん。
でも3歳はあの洗濯機 あの透明な部分あるじゃん、
うんうん、
透明な部分に顔をくっつけて透明人間って言ってるから透明人間になったと思えるんだ。
なるほどね、透明なものの後ろに行けば自分も透明になると思ってる、うん、
ああ
いい発想ですね。
お、知識って大事やな。
確かに、
うん、
はい、そして皆さん漫才したんですね。
あ、そうなんですよ、大喜利会を定期的にやってて、
はい、
いいな。
でその大喜利会で、まあ、漫才やらへんって言われたんで、はいはい、主催から
極端やな。
なのであやりますって言ったら、うん、ちょうどなんかこう、6人、
うん、8人かな、
8人集まって、
うん、
で
4組、
そうそうそう、なんかいい感じに組んでくれたんよ。第1希望とか第2希望とか出して、
あ8人いて、あ、うん、まだコンビも何も組んでない状態で集まってからコンビを組んでみよう、
うん、主催に提出して、
うん、
まあじゃあそれうまいこと組み合わせ
よ
う
感
じで、
マッチング
してもらって、
うん、なるほど。
で私は20代の男子とあのコンビを組んだんだけど
20代男子と
そう、定期的にさ、このなんだろう、オンラインでしかとりあえずは、うん、あの打ち合わせできひんから、
うんうんうんうん、
オンラインで打ち合わせしつつ、まあ、私はなんかまだミス書いてるからさ、その雰囲気でなんか読み合わせみたいなものを出したのよ、
うん、
だから漫才を、やると決めてから実際に、やったまでの経緯なんだけど、まずはだから、そう読み合わせみたいなものを書くと全然面白くなくって、
あ、もうちゃんと台本を書いたわけ。
台本書いた、
はいはいはい、
ネタ帳、
そう、
ネタを、
うん、だからいや面白くないところは省こうみたいな、
うんうんうん、
って感じで、あの違うものをその男の子が出してくれたんよ、
はいはいはい、
でそれを叩き台にして、うんうん、こう叩いたり伸ばしたりしたんだけど、
はいはい、
そしたら、まあ、その最中で面白いってなんなんやろみたいな、
わからなくなってきた。
実際にこう漫才師のレイオロマンの漫才とか、
うん、
なんかいろんなものとか見たりすると、
うん、
まあ あの漫才のやり方として、うん、だいたいその4分間に12ボケその M1 とかやってる、うん、4分間ぐらいの尺に12ボケぐらいを入れるのが良いとか、
なるほど、うん、
まあ多いところだと20ボケぐらい入ってるとか、
まあ、そのヤーレンズとかね、
あ、そうそうそう、うん、そのキャラクター漫才をやる、うん、サンドイッチマンみたいな、
はいはい、
みたいなことをやったりとか、なんかこうしゃべくりの漫才とか、うんうんうん、いろいろ種類があるねってな
そう笑いを分解してるやん、
めちゃめちゃ研究した
よ、うん、の末に私はなんかあの私らはコント漫才みたいなキャラクターになりきってやるみたいな漫才をやったん
だけど、その場面をね、
友達と友達の真似をするみたいな、ほうほうほう、っていうよくわからんキャラクター漫才をやって、うんうんうん、はい、受けました。
受けた。やっぱ分かってることをしてもらうと、うん
う
ん、
そうね、
だからモノマネが楽しいっていうのと似たような感じなんかもしれない、うんうん、
で、あの私は録画データを見せてもらったんです、その当日行かなかったんで、うんうん、あのザコ師匠がごとく誇張したその人やったから、ね、それは受けもしますわ。
あ、そうかも。
あのモノマネ系の漫才ね。
そうそうそう、う
ん、だし、なんかその中にはすごい面白いのもいて、そのおけいさんにも見せたんだけど、うん、え、この人たち漫才めっちゃできるやんみたいな、
もう完成してるから M1 出ーなって感じだったん
で、そうっていう新たな才能も発掘できて、う
ん
う
ん、ちゃんとネタもちゃんとしてて
みたいな、ちゃんとしてたし、うん、テンポもよくまとまっておられました、
うんうん、ああ、ツッコミもちゃんと
ツッコミもちゃんとしてる、
うん、
ボケ倒してツッコミまくって、
そう、そしてあのある意味その身内ネタが全くない、
あ、ちゃんとした、
そう、う
ん、
どこに出しても恥ずかしくない漫才がそこにありました、
だ
からもう全然知らん他人が見ても大丈夫、
大丈夫、
いけるかも、
そうなのよ、
そう、
うん、それは、ね、
やりたいなと思ってます、
なんかやってみると意外とそういう才能がね、
うん、
はい、そして伊川名古屋へ、
名古屋のボードゲーム楽市さん、
はい、
行ってまいりまして、
いつやっけ、はい、3月28日、
はいはいはい、
うん、今回は3月内でね、
うん、
はい、たまに4月1日とかその機種で始まる時があって、3月28日で始まりました、
はい
はい、まあ、1日の、うん、開催で、
うんうん、
で今回は、はい、いつもの会場、その、うんうんうん、駅から近いところの会場なんですけど、うんうん、そこワンフロア、
うんうんうん、
1階分だけ借りてたんですけど、うんうん、今回は2階分だから上下、
場所的には何、その区や、区民センターとか公民館みたいな場所、
うんうん、
いや、すごい綺麗な施設、
うん、
うん、
だよ、
あのウィンク愛知っていうところにんけど、
はいはい、
私もあのホアスピール名古屋が、うんうん、ウィンク愛知でやるから調べたの、
なるほど、
なんかそう会議室とかがいっぱいあって、
同じ場所ない、
すごいなんかビルが高いんよね、会議室のあるフロア、ホールのあるフロアみたいな感じで、
なるほど、貸し会議室の感じのやつなんや、
そう、うん、そうそう、
ホールのあるフロアがその縦長というか、
うんうん、
奥行きが結構ある、
はいはいはいはい、うん、長細いのね、
横に廊下のような、うん、エントランスみたいなところが広くあって、はい、うんうん、その奥にその、もっと正方形でもう、長いフロアがあって、それを2つ、だから今回6階7階っていう、
はいはいはい、
それを階段のみで移動する
って、なるほど、
ね、ああなるほどね、まあ、昔のゲームマンもそんな感じでやってたもんね、
そうだね、
うん、で僕今回6階ということ、
うん、
6階の一番奥で、宮野さんのところ、モブプラス7通り、
お手伝いしてた、
うん、
はい、
もう今回もゴリゴリのお手伝いで、
うんうんうんうん、
だからもう結構人がね、
うん、
ひっきりなし、その最初スーパーダッシュっていう、
うん、
本当に選ばれし者だけが最初入れて
走っていいですか、
チケットに、いや、
すだ、その時間だけダッシュ
って、ああなるほどね、走るのダメね、
そのもう一番最初から入れて、
うん、
も
う
開放台ですよ、
はいはいはいはい、フライングゲット、
うん、フライングゲットで15分30分ちょっとあれ、うん、その早いうちに入れて、その間はそこまで人が、
うん、
まあこれぐらいかなって思ったら、
うん、先行入場チケット的な時間帯はね、
そう、
なるほど、
一般入場始まったらもう通れないレベル、
はいはい、おお、そうなんや、
で6階と7階で人がその集まり方が、
うん、
その
偏りが、
偏りがすごいあった
んよ、あったんだ、
7階がすごいいっぱいやなっていう時、6階が人がいない、
ああ
はいはいはい、
で出店者の人間にちょっと話聞くと、
うん、
あの6階の人は7階がめっちゃ多かったっていうし、7階の人は6階がめっちゃ多かったっていう、
じゃあ同じぐらいなんちゃう、
見通せないから、
はいはいはいはいはい、はい、うん、
だから人は結構来てたけど、うん、なんか2フロアってそんなに今までされてないという
か、
う
ん、まあここ最近はあんまりなかった
ね、うんうん、ズドンとそのね地上1フロアとかやったんで、うんうんうん、2階に分かれてるっていうのがそんなになかったから結構貴重な経験やったなっていう感じ、うん、
なるほどなるほど、
物、うん、も結構あの名古屋の方はね、うん、すごいあの購買意欲があってくれて、
はいはいはい、楽市は CU ブースはあるの？
CU ブースを取ると CU ブースがその、はいはいはい、フロアの奥の方で、ね、CU ブースっていう形で、
うんうん、
あの取られてて、
うんうん、ナノトリはどうやったん？
ナノトリは CU ブースありで、
ありで、
はい、ガンガンに回して、
あ、いいですね、
うん、でも結構もうナノトリのその宮野さんとこのゲームを、
うん、
あ、大体持ってますっていう人が結構多くて、
あ、ベテランが、
うん、ベテラン勢が
常連がいたんですね、
なるほど。
それとその宮野さんが結構イベント前で作ってくるその、うん、クリアファイルに、
うん、
入れてて作ってくださいと、カードは切ってねと、
ああ
、はいはいはい、
シート上にあってカードは切ってねと、うん、けど500円で出しますよってい
う、うん、なるほど。
普通やったら調和とかするやつをもう自分たちにしてくれるならお安くですよみたいなやつ、
でこれはイベントでしか売ってないからこれとかどうですかって
、ね、はいはいはい、
進めたりして、はいはい、うん、もう普通の市販のやつは買って持ってるからって言われて、うんうん、ファンが多いねって、さすがですねっていう感じで、結構もうちょっとあの他のことを全然できなかった。
ああ、じゃあ、
うん、忙しかった。
そのなんていうの、一般客側で回ることはもうなかったんだ。
全然もうバネストさんにちょろっと行ったぐらい、
はいはいはいはい、
あとちょっと移動が結構大変やった
よ。ああ、その通路的なところでね、
うん、7階その、6階に行って7階に行ったらもう、
うん、
1階行っただけだ、
あ
で1階ぐるっと回って人多いなって感じでこう戻っていって、
いそれはじゃあ通路の広さとかにちょっと課題が残ったかなって感じ、
うん、そうですね、もう少し広めけど、その楽市が、
うん、
あの出店者が募集が多くて、
うん、
前回は結構その残念にな
った
、その参加
抽選になっちゃったんだ、
うん、抽選になったって形で、はいはいはい、今回できるだけ、
うん、
あのブースの人を入れようっていう形になって、うん、そういう形になったんかな、うん、
なるほどね、っていう、まあ、毎回ちょっとずつ何らか改善しようとしてって感じですね、
そうそうそう、うん、で今回2フロアいうことで、けどうまくできいってたんじゃないかな、
うんうん、
けど6階の人は7階でなんか授賞式、
うんうん、
ドラゴン大賞授賞式やってたらしいねんけど、
はいはい
はいはい、分からん
分かんないか、まあ、そうだよ ね、フロア分かれちゃうとそうだよね、
まあ、なんかアナウンスとかがあればまた別かもしれんけど難しいよね、
うん、もうゲームマーの2フロア、うん、その展示場でも大きくフロア2つフロア借りてたりすると、うんうん、もう隣のこと全然分からんっていうことがあんねんけど、
はいはい
はい、それと同じような感じになったんで、
うんうんうんうん、
広いのはいいけどなってい
うなるほど、
まあ、見通しはもう大きめの大きい規模のイベントなんとちょっと見通しはもうつかないなって、
まあまあ、
う
ん、それはしゃあない、
うん、で帰りひつまぶしをいただきました。
いいね、
なるほど、
名古屋飯、
あの働いたんで、
はい、
ナナトリーさんが仕方ないな、
おバイト代が出た
バイトひつまぶし、
バイトひつまぶしが出たんだ。
ひつまぶし代が
まかない丼が出たんだ。
まかないが
出ましていいね。
なんか気持ちいいみたいな。
いいね。
助かります、
ね。めっちゃうまそう。
はい。
はい、
こんな感じで日帰りでした。
ああ。結構大変やね。
朝の6時集合。
うん。
12時にギリ大阪に帰り着くっていう。
はいはいはい、
大変。
労働だ。
18時間の工程。
それちょっとひつまぶしでは物足らんな。
いい感じでね、
はいはい、
やらさせていただきましたということで、あの名古屋は盛り上がっているので、
はい、
すごい、
ね、フォアシュピールもあるし、
確かに
確かに
名古屋注目でございます、
はい、
うん、はい、というわけで後半は、ゲームの紹介します。
はい、
後半です。
はい、
はい、
今回はゲーム紹介、
いかがつたなくつたなくゲーム紹介をしていただきます。
5歳児並みの
ヤババ、
すでにヤババなん
で、ヤババですねこれ。
最近喋ってないからちょっとね大変なんですけど、はい、1個目です。
はい、
はい、2ウィン、
はい、
はい、
結構ねもう話題になってるというか、
へえ、
お題届いてないね。
知らんな。
あーごめんね。まあ、今年の頭かな。
はあ、ははあ。どっから出てるんですかこれは。
これはあペガサススピールですね。
有名どころだった
の。はいはいはい。
やっててまして、これ箱がね、あのマグネットでいい感じで、
うん、確かに、なんかイエローとかがやりそうな箱の作り方してる。
ほんでこうあの、イエローのツルツルなん
です。そうやね、イエローのツルツルやん、これ
イエローのツルツル
で、イエローのその飛び出し、
うん、なんやろ、そのなんかデコボコっとしてるんやね、そのなんかカードの、なんだろう、見た目
エンボス加工じゃなくて、なんだろうね、こう、うん、こうシール貼ってあるみたいなね。
そうそうそう。で、ツーインっていうゲームなんですけど、
はい、はい、
シンプルに言うと、
はい、
あの2桁の数字を作ろうぜっていうゲームです。
簡単な話だね。
簡単な話なんですけど、はい、カードが、はい、1から9の数字で、
はい、
青、桃、緑の3色108枚、
はい、
だめっちゃカードあります。
カード自体は多い。
であのカードはね、縦長の小さめのカード、
うんうんうんうんうん、
だハーフサイズちょっと長めみたいな、
そうだ、ね、
感じのカードなんですけど、まあ色はあるんですけど、このゲーム色はちょっとしか関連しません、
うんうん、
どんな感じでやっていくかというと、
はい、
あのまずカードを、配られて、
はい、手札ができる、
はい、まず手札のカード1枚、うんうん、左に1枚渡します、
はい、
ドラフトします。
ドラフトしましょう、はい、これカード渡して、
でその後数字を2桁作ります。
はい、もう手札から2枚のカードを出して、
はい、
1桁しか数字書いてないからね、はい、
27とか35とか2桁の数字を作ります、
はいはい、この時にできるだけ小さいカードを作ったりの大きいカードを作ったりの
基本的に小さいのを作った方がいい。なぜかというと、うん、
はい、
あのどんどん大きくしていかないといけないんですよ。
なるほど。
あのラウンドごとにどんどん毎回2桁の数字を2枚ずつ置いていくんですけど、
前のラウンドに出した数字よりよりも大きい数を出さなきゃならない。
出さなきゃならない。27って置いたら次は28以上置かないといけない、
はい、
っていう形なので、どんどん苦しくなっていっちゃう。
置けなくなったらどうするんですか。
置けなくなったらもうシンプルに負け抜け。
なるほど。
このゲームは本当その辺シンプル
なので、できるだけ小さい数字を出さなきゃいけないと。
そうです。
なるほど。
これが、まあ、1個目の縛りかな。
はい、2点目で負けたらって言いながら指くわえながら他の人見てなきゃいけないですか。
そう、あの、まあ、うん、1日目に釣られた人狼みたいになる。
やば。
最近のゲームにしてはこうきっぱりしてるんです、
ね、う
ん
う
ん、
そうね。
その後カードを引けるんですね、
はあはあ、
このゲーム、2枚の2桁の数字2枚を出せなくなっても負けなんです、
はい、
はい、
なのに2枚出したのに1枚しか引けないんですか、
うん、で手札を引くルールっていうのがあります、
はい、
全く引けないかもしれんし、
はい、
めっちゃ引けるかもしれない。
あ、なるほど。
で4つのルールがあって、
はい、
1個目がそのメンバーの中で一番大きい数字を2桁作った
り、はいはいはい、
毎回見、毎回見ます、
うん、
その人は1枚引ける。
なるほど。
1枚ドロー。その次カードにね、星が書いてある。
書いてあるカードと書いてないカードがある。
そうです。2、0個から2個かな、
はい、
でその2桁の数字の上の星の数を数えると、
はい、
数えて一番そのまたメンバーの中で、お、あの、星の数が多い人
は、
はい、またカードが1枚引
く。なるほど。
確かに。
これも大事。
大事。
すごい。
で3番目、
はい、
33とか44とかの、うん、あの
ゾロ目、
ゾロ目、
はい、
を出した人も1枚。
ゾロ目出したい。
はい。で唯一さっきまであの、はい、色はちょっとだけ関連しますよっていう話したんですけど、うんうんうん、同じ色のカードを3ラウンドだから3回連ねると、
うん、
これちょっと説明が難しいんですけど、
まあ、10の桁と1の桁の2枚を出す、
うん、はい、
だけど、
バラバラ、
例えば1の位でピンク色を使いました、
はい、
次のラウンド1の位でピンクのやつ出しました、で3ラウンド目次のまた1の位でピンク出しましたっつって、その位まであの全部綺麗に同じ色で整えることができたら、
はい、縦にね、
はい、3枚整えたらワンドロー、はい、
また1枚引けます。
はい、
はい、もう最大4枚引けちゃう。
最大ね
けどあのそれが全然できてない人は1枚も引けない。だからワンドロー必ずあるっていうゲームじゃないん
ってことね。
確かに、
うん、2枚使ってどんどん手札が減っていく可能性もあって、
うん、そう、
出せなくなったら負けだし、
うん、
でかい数字出しすぎても負け、
負け、うん、
なんつうゲームや。
怖っ。
だからそのバランスなんですよ。だから小さい数字の2桁をひたすら作ってても、
うんうんうん、
あの大きい数字じゃないとワンドローできない
って。そうだね、
はい、
出せなくなって死ぬ。
らしいけど、あの中途半端にどんどん毎回大きい数字でワンドローし続けても、うんうん、次は数字の2桁で積むから、
積む9が引けなかったら負け。
そう、だからこれはもうバランス感覚になると、
うん、
あの感覚的に分からない感じが多かったんですけど、
はいはい、
この最初のドラフト、マイラウンドドラフトするんですね。
するね。
これが効いてるのか、ゲーム性が上がってるのか上がってないのか、もう少しやり込まないと
分からない。確かに、
うん、なるほど。
多分効いてると思うんですよ、
うん、
意外とこれ送ったら嫌な数字を送れるようになるん
です。確かに確かに、
最初大きい数字を送りがちじゃないですか。
なあ、そうやね。
けど後半になってくると小さい数字を送られるのが困るようになってくる、
うん、そうやね、
うん、
なんなら9とかもらったら後ろの方に置いとくとすごく重要になってくるから、ね、
そう、重要になってくるけど、うんうんうん、今1っていう、うんうん、後半になると1とか2とかが使い勝手が悪くなる、う
ん、悪くなる。
だそういう点でこのドラフト面白いのかな。
確かに、
うん、
じゃあ、どうですか。
はい、
おけいさん。
私はね、やってるうちに気づきがありましたね。
お、
あのゾロ目が強いじゃないですか、要は、
うんうん、
なんだけどゾロ目を出した結果その次のラウンドの形が悪いぞと思うと、
うん、
ゾロ目を崩してでも今は出さなきゃならないとか、
はい、
っていうのが途中で気づく瞬間がやっぱあるのが、
うん、
あ、ゲームうまなってきてるっていうのがちょっとね面白みがあるところでしたね。
あ、
なんか成長見えるよね、
これ。見える。自分のそう一回その未プレイの状態と一回プレイした状態は明らかに解像度が違う。
あ、そうかも。
多分かなり連ねれるようになるよね。
そう。それかちょっとチャレンジしすぎてすぐ死ぬかどっちか。
うん、
まあ毎回高い数字で勝っていっても勝てそうな気もするし、
ね、う
ん
ね、
けどこれ多分ね状況によるんだよね。
うん、
確かに
臨機応変。
うん、
はい、
リニューリはどうですか。
私はまあそのかなり連ねられたんだよね。
勝ったよあの時。
10ラウンドとか。
うん、リニューリがめっちゃ強かった。
強かった。
でもなんか多分 3,4 ラウンド目ぐらいでうわっみたいな、もう40とか50とか、
はいはい、
でかくなってたよね。
他にでかくなって
たね。
そうぐらいの桁までいってたから、あのいやもうこれ勝たれへんやろと思ったけど、その70でだいぶ連ねられて、
うん、
そう、あの90でも5枚ぐらい、4枚か3枚か5枚か、
はいはいはい、
ぐらい連ねられたかな。だからなんか全然最後までなんだろう、あの悲観しなくていいなっていう。
確かに確かに、
うんうん、
そう、う
ん、
他の人よりも早く数字がバーッと上がっていったけど、
うん、
な例えば60代とか70代とかで、
うん、
ずっと70代の71、73、74、76とかってその刻めた場合、
うん、
そのずっとワンドローの権利がもらえ続けるのに数字はそんなに増えてないみたいなことが起こるんだよ。
あ、そうだね。そうなのよ。だから、まあ、結構早めに数字を大きくしてもカード引けていいし、
うん、
まあ、あのキラキラのカード、星がついてるカード、
うんうんうん、
であの引いてもいいし、まあ、引くことは大事やなと思って。
確かに
ドラゴン引けることが大事なのと、
選択肢、
そのドラフトの選択肢も増えるのと、うん、これいつ出たゲームやねんと思って2025年に出てて、
最新
結構新しい、
最近のゲームでこんなシンプルな、
確かに
ゲームあるんだなと思いました。
負け抜け ね,
ね、
あのその点僕は前回やった時悲観的な状態になりまして、
あ、
そうね、皆さんはずっと低い数字出し続け
てた、ね、できるだけ低い数字で耐えるゲームやと思ってたら、
うん、
いや違うなっていうのを気づいたあたりにはもう手札がもうどんどんなくなっていって、
そうだからドローのチャンスが、うん、低い数字だと他の人よりも少ない、
少ない、
うん、でどんどん2枚ずつ出していくことでどんどん手札が減っていくのよね。
うん、
これもしかするとみんな上手くなるとすごいチキンレースになるんやろ
う
なって思って、
う
ん、だから
そうなりそう、
かなりクロートなゲームになるんじゃないのか
って。いや確かに
初めてやった時はこれぐらいでいいんかなって大体でやれたけど、
うん、
分かってくるとめちゃめちゃクロートなゲームなんじゃないの
か、話変わってくるね、
話変わってくるんかなって思うとかなり両ゲーやと思うんですよ、
ね、これ2から6人で遊べて、
あ、6人までいけんね、
幅広い、確かに、うん、
6人でやるとあれやね、一番でかい数字の人がワンドローの権利が遠ざかるからすぐ死ぬね、
うん、あ、愚かな牛作ってる人
や、あ、そうなんや、
愚牛好きなんやな、
愚かな牛おもろいよね、
うん、
やっぱこうとんがったカードゲーム作るのうまい、
確かに確かに、
うんうんうん、
具合悪そうな牛のゲーム、ね、
本当にね、
はい、これが2インでございました。
はい、
はい、もう一個いきます。
はい、
あ、次のゲーム
今回はね、あの
日本立てで
2ウィンではちょっとこう間が持たない
それはそ
シンプルなゲームなんでね、
もう一個準備しました。
はい、
はい、私の大好きなガンシュンクレバーでございますが、
まだ出んの、
はい、ガンシュンクレバーなんかもう何回も取り上げてるじゃないですか。
ガンシュンクレバー基本のパターンのやつは4、
はい、
4セット、
はい、うん、ドッペルソークレバーとか、ね、出てましたよね、はい、
最後あのフォーエバーみたいな感じで4がついて、
うん、フォーエバーはもう終わる時のやつなんや、
だからそれはその基本のパターン終わってるかもしれないですけど、はい、このキッズシリーズっていうのが1回だけ出たって
出てました、
子供用って、はい、あの簡単な、はい、あの絵柄がカラフルな、
はい、
今回、それの第2弾やと思われる、はい、ガンシュンクレバージャングルパーティーというものが出ました。
おお、キッズの2、
はい、
はい、
キッズの2つ目2、うん、はい、2という話はしてないんですけど、多分まあ2みたいなもんですね、
うんうんうんうん、
はい、これが出まして、
はい、
今回もサイコロを振るゲームでございます。
バルシュもさ、
はい、
ガンシュンクレバーをこすり倒してる
いや、これはね、むしろ出版社から頼むから作ってくれと言われ続けてるパターンもありうる、
まあ、う、何よって言いながら、
もうバルシュもワイだっておもげ作りたいねんけどって言ってる可能性はある。
もうその基本ガンシュンクレバーでやりきってるか、
そりゃそうよ、
これ以上浮かばんやるぐらいのことやってる、
もう今絞り切った雑巾みたいにカッサカサなってるもん
ね、はい、で絞り切った結果今回このガンシュンクレバー、はい、ジャングルパーティーできたんですけど、うん、どんなゲームかというと、
はい
はい、サイコロ5つありまして、
はい、5個サイコロが入ってる、
はい、まあ定番の人は主役っていう言い方してまして、はい、その、うん、あの主役以外の人はお友達という
お友達、
お友達、
大きなお友達
で毎回パーティーをしてるよと、
はい、
はい、もうラウンドごとにもパ、まあ、ずっとパーティー、
前回のキッズでもなんかお誕生日の人に、
うんうんうんうん、
その集まったお友達だよみたいな感じで、
そんなテーマやったね、確かに、うんう
ん、で今回は鳥さん、ゾウさん、お猿さんと、
はい、
あとバナナこの4種類のところを埋めていくという、
はいはいはい、
ガンシュンクレバーを知ってる人ならもういい感じで、
うん
うん、
で、サイコロ振りまして、サイコロの目の色によってやることが変わると、
はいはい、そうね、だからさっき言った4つの、色と、
うん、
その中にまたイラストが書いてあるのよね、
そう、緑の鳥さんになると、はい、サイコロを振って、蝶、これ鳥さんじゃない、蝶々やな、鳥さんは特典大王のキャラ
ここにポイントを書いてねのキャラクター、
書いてねのキャラクターね、蝶々さん、
はい、
蝶々とお花っていうのは緑を振って蝶々とお花のセットができると、この 3×4 の状態のお花のところにチェックが入れれます、う
ん、はい、はい、出た組み合わせの蝶々と花の分が
取れると、ね、はい、レインボー蝶々と、黄色いお花やったらそこのところ1箇所決まるんで、そこにチェックが入れれる
さ、レインボー蝶々言わせてもらうけどさ、レインボー蝶々はオールマイティに見えるから、
見えるな、
やめてください、本当に、
いやもうそういうゲームじゃないですよ6歳からなんで、もうそういうのね、
だからこの七色の蝶々出た瞬間、あ、やべ、蝶々オールマイティやんと思ってバッて場面見たら、おお、普通にそいつおったわってなって、
色そのものお
る、
ね、
サイコロにもオールマイティあるから、
そうやね、分かりにくいね
んな、でチェックできますと、
はい、
で 4×3×4 の状態で花が置かれてるんですけど、
はい、
花を隣同士両方チェックできると真ん中に得点がある場合があると、その前に得点があると、で、ね、ガンシュンクレバーのパターンなんで、
はい、
あのここを取ると別のところ1個取って、好きなところ取っていいよっていうルールがこのゲームにもあります、
ね、はい、ボーナスがもらえる、
はい、青いとこにのボーナスがあると青いとこに1個タダでチェックできるみたいな感じ、うんうんうん、
はい、
そういうのありますし、あの星があって、うん、これ星得点なの、
うん
うんうんうん、
この星をたくさん集めたお友達が勝ちだよっていうゲームなんで、
わかりやすい、
はい、星をもできるだけ取りましょう、ま
あ、最高でその9点とか10点とかなんじゃない、
はい、ね、書いてあったの13点、
13点ぐらい、
フルパワーで取ると13点取れる、
理論値13点、
うん、で僕らさっきやった時は9点ずつっていう感じ
で、ね、
結構取れた方ですね、
はい、
はい、で次ゾウさん、
うん、
ゾウさんはゾウさんが出ると振り直します、はい、振り直して出た色のところ1個チェックできる、
なるほど、ゾウさんの中にもさらに色があって、
はい、
ゾウさんが出るとゾウさんのサイコロ振り直すと、
はい、
で出た色を取れる、
はい、
で出た色が複数、同じ色が複数出ると、
うん、
2段階3段階取れるという
、うんうんうん、
下から順番に1個ずつ取っていく感じですね、
ここは順番が決まってる、ね、は
い、これ順番決まって
る、各色ごとに6マス上の方に上がっていって、はい、当然上の方になると得点がもらえたり、
うん、
ボーナスがもらえたりする、
そう、横一列取ってもあの得点もらえたりする
し、はい、
うん、
次ココナッツのお猿さん、
はい、ココナッツをなんかすげえジャグリングしてる
同時に15個ぐらいヤシの実かな、うん、あのココナッツをなんかジャグリングしてる。これはもうあの順番に取れるんですけど、
うんうん、
はい、あのココナッツのサイコロが片一方ずつ半分ずつあって、それがうまく2つのサイコロで組み合わさればココナッツが取れる。
そう、なんか、うん、お前はココナッツじゃないやろみたいな色のココナッツが左側と右側にそれぞれ半分個ずつ書かれてるんだよね、別の色で、
うん、
で他の2個のダイスを使って、例えばオレンジ色のココナッツっていうのをパッカーンって割れてるのをちゃんと合わせて作れたら1マス。
これたまたまさ同じ色出なあかんからむずいよな。
そう、あでも
たまに組み合わされん時もある、
うん
うん、全くバラバラの時もある。その場合は取れない、
うん、まあでも大体1個ぐらいは、2個出たら1個合いそうなもんやなってぐらいにはなってる、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じやね。
で、最後バナナ。
バナナ、
なぜか急にバナナになるんですけど、
はい、蝶々と象と猿とバナナです。
最後生き物じゃなくなるんですけど、バナナはバナナの本数だけバナナが取れるよ、
はいはい、
うん、バナナ1本サイコロに書いてあるんで、あのバナナ出た目だけバナナが取れると、うん
うん、まあ、バナナの出荷用の箱がいっぱい買ってあって、うん、その箱ごとに一房のバナナが1個書いてあって二房のバナナが1個書いてあってみたいなのが違うんですよね。
そうで、あのバナナは、うん、あの3房とかいっぱい連なってるのとバラバラに3本あったりするんだけど、うんうん、サイコロの目で一気に3つ出ないと3房のやつ取れない、
うん、はいはいはいはい、
最大4房まであるんですけど、
うん、分割払いができないのよね。
4
房あるうちの1個だけとりあえず取っとこうかみたいなことができない。
それはできない、
はい、
うん、逆にサイコロの目を分割することは可能です。
5バナナでじゃあ4バナナと1バナナに分けれるわけ
です、ね、はい、リトリさん出てましたね。
出てました。
バイニョちゃんも1本を5個取ってもいい。
そう、確かに取ってもいい、
うん、っていうルールで、これはあの、終了条件があの 5箱分バナナを出荷できたら、
うん、そう、まあ、各蝶々も象も猿も、うん、バナナも全部の場所に終了条件が
終了条件
書かれてるんだよね。
どっかで終了条件満たしたら、どっかで誰かが満たしたらもう終わり、
即座に終わり、
うん、そのラウンドで終わりと。
そう、短かったよね。ラウンド何周ぐらいしたかな。5周
ぐらいじゃないかな、
うん、そうやね、
だいたい15分ぐらいで終わるゲーム
なんで、うん、短かった、うんうん、これも集中力が持つ、
確かに、
うん、ギリギリ持つぐらいのレベルか。
そうね、
うん、でこういう、ガンシュクレバキッズ、
はい、
うん、まあ、僕からさっき言うと、
はい、
唯一の欠点は色合いが良すぎて、
はい、
鉛筆でチェックしてもそのチェックが見えない。
そうなんですよね。まあね、見た目カラフルな方が子供は確かに楽しく遊べるかも、
うんうんうん、
とは思うんですが、
だめちゃめちゃ強めの水性ペンで描いてほしい。
俺このココナッツに描いた丸ちょっと離れたらもう見えへんもん、
ね、からんやん。
鉛筆やとね、ちょっと斜めで光で照らさな見えへんな。
せえねそこはちょっと視認性の悪さはちょっと気になるとこですね。
じゃあリニョリはどう？
私さ、この動物あんま可愛くないと思って
もうあマイナスポイントしか出てこへんけ。
どぎついよね。
いや、まあ、海外なんで、
海外的な感じ、
うん、
そう、子供が遊ぶことを考えると、うん、まあね、そのサイコロ振る、あのそれに合ったのに丸をつけるっていうのはすごい分かりやすいなと思った。ちょっと難しいのは、そのなんだろう、その星取ったところをで星取ったねってチェックして、記録しとくところかな。
そうね、
大人でも、うん、あれこれ記録したっけしてなかったっけって分からなくなる。
確かに確かに、うん、ちょっと大人が補助してあげた方がスムーズかもね。
でそのキッズシリーズは数字を使わない、
う
ん、
あ、そうだわ、そうそう、
あの数字や文字を一切使わないっていうのがキッズシリーズの、
うん、
あの特徴で、
うん、
だからこう小さい子でもできるよ、できるよってなる
っていう。できてる、確かに、うん、できると思います。
じゃあ、おけいさんは？
はい、まあ、その数字の話もそうやし、順番がね、その、うん、左側から埋めていけよとか下から埋めていけよみたいな形になってるだけなので、
うん、
もちろん子供でも遊びやすい、
うん、バナナはどっから取ってもいいねん
な。バナナだけはどっから取ってもいい、
うん、
っていうふうになってんねんけど、
うん、
まあ、何よりもやっぱりね、そのガンシュンクレバーの一番大事なそのコンボの気持ちよさ、
確かに。
そう、ボーナス、うん、ここをじゃあ今回つけました、うん、あ、じゃあこのボーナスがもらえるやん、ただでできたやった、あ、その先でもさらにボーナスがみたいな感じで一気に進む瞬間が気持ちいい、
うんうん、
っていうこの気持ちよさは相変わらずちゃんと受け継いでるので、うんうん、そこはやっぱ素晴らしいなと思いますね、
うんうん、全然大人でも楽しめるという形になっております、
は
い、
なるほど、
なるほど、
うん、はい、というわけで今回2つのゲーム紹介しました、
はい、
1つ目は2ウィン、
うん、
2つ目が元春クレバージャングルパーティーでございました。
はい、
エンディングです。
はい、
でし
ボドタのコーナー今回は休みです。
はい、じゃあ宣伝します。
はい、
5月2日天王寺区民センターで11時から、はい、16時まで、フォアスピール2026春大阪を開催します、
はい、ゴールデンウィークの始まりや。
確かにそう、ゴールデンウィークね長いと思うんですけど、
確かに
その2日が大阪で、
うん、
9日が東京で10日が名古屋っていう感じになってます。
大阪を皮切りに全国で、
そうなんですよ。で今のところまだ4月10日まで早割のチケット売ってます、う
ん、ギリ
ギリだと思う、更新してる時期的には。
うん
うん、で、その10日までやったら600円で買えるんですけど、それが終わったらまあ800円で
200円、
うん、
上がっちゃう。
ラジオチケットが必ず必要なので、まあ、買ってくださいっていうことと、
はい、
この間ブース一覧発表しました。
ああ、出店者の一覧、
そう、4月1日エプリルフールに。
嘘じゃん。ちゃんと午後に出しました。
午後に出しました。じゃあ 夜22時に出しました。
もうじゃあほとんど2日やないかい。
そのブースがどこにねあるかとか、まあ、そのどの作品を出すかとかっていう一覧が出てますので、ぜひね大阪ボドマダの、X を確認していただければなと思います。
はい、
はい、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
こんなもんかな。
はい。
はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカ取りのいと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は X アカウント、@IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。
今回の相手は
イカと
リノリと
オケイでした。
いっかがー。